おはようございます。新命記を続けて学んでおります。今日は聖絶の命令というところを新命記の7章を学びます。約束の地に入ろうとする中で、約束の地に入ってから必要なことをもう一度民が聞くということが聞いて心に留めて新しい地に入っていくということが語られています。前回私がここに立った時に、その前にいた人たちはみんな死んでしまったんでしょうかっていうふうにあやふやなこと言ってましたけれども、みんなもいなくなっていて、で新しい、人たちが今この話を聞いているという、ことでした。はい。それでは新命記の7章の1節から11節までを、読んでお祈りして始めてまいりましょう。新命記7章1節から、あなたが入っていって所有しようとしている地にあなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民、すなわちヒッタイト人、ガルガシ人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人をあなたの前から追い払われる。あなたの神、主が彼らをあなたに渡し、あなたがこれを打つとき、あなたは彼らを必ず聖絶しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。また彼らに憐れみを示してはならない。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。むしろ彼らに対してこのようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民だからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたを贖い出されたのである。あなたはあなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛しご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。しかしご自分を憎む者には一人一人に報いて彼らを滅ぼされる。主はためらわずご自分を憎む者一人一人に報いられる。あなたは私が今日あなたに命じる命令、すなわち掟と定めを守り行わなければならない。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も愛する姉妹たちと共にあなたの御言葉を学ぶことができますことを感謝いたします。数千年前に書かれたこの御言葉が今の私たちにも語られていること、覚えてどうぞ一人一人があなたの言葉をしっかりと受け取ることができるように導いてください。この場におられる姉妹たち、また配信先で聞いておられる姉妹たちの上にも同じようにあなたの豊かな祝福がありますことをお願いして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。 約束の地カナンの地に入った時に必要な事柄がずっと語られているわけですけれども、創世記の12章ちょっと振り返ってしまいますけれども、創世記の12章に主がアブラムに、あなたの土地を出て、カナンに行くように導かれるところが書かれています。神様がアブラムに最初に行ったのではなくて、実はアブラムのお父さんテラに、27節前の章の27節にテラの歴史が書かれているんですけれども、カナンの地に行くためにと31節にある通り、もう神様は遠く昔からカナンの地にこの家族をですね、まだこのアブラムの時にはイスラエルになっていませんけれども、導いていらっしゃることが分かります。でも、テラはハランというところで止まってしまったのがありますね。しかしアブラムに対して神様はさらに出発することを命じられて、そして、私が示す地に行きなさいと言われて出ていくわけですけれども、カナンの地に向かって出発したというのが12章の5節にあります。そしてカナンの地に向かって出発した、こうして彼らはカナンの地に入ったと、もういきなりこういう風になっているんですけれども、一度カナンの地に入っていることがわかります。そして13章、創世記13章の14節からを見ますならば、ロトがアブラムから別れて立ち去った後で、主はアブラムに言われた、三目を上げてあなたがいるその場所から北南東西を見渡しなさい、私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。そして17節、立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたに与えるのだからと言われて、この約束の地をあなたにあげると、そしてそのあなたの子孫にあげるということを神様はすでに約束されているわけです。そしてそのままここにずっととどまっているわけではなくて、皆さんよくご存知の通り、イサクが生まれ、ヤコブが生まれ、ヤコブの、またヨセフが生まれてきますけれども、その時代にエジプトに一度導かれてしまって、それから戻ってくる、そしてこのカナンの地にまた再び入っていくということになるわけですね。で、どの時もカナンにはもう先住民が住んでいましたし、必ず決して楽な場所っていうんですかね、ただそこに行って住めばいいという場所ではなかったのは、もうアブラムの時代からそのようであったということがわかります。で、そのもう何千年も前の神様の約束が、神様がその約束を覚えておられて実現していくわけですけれども、その地には新命記の7章に戻っていただくと、ヒッタイト人、ギルガシ人と、このいくつもの異邦の民が住んでいるわけですね。で、それでそこの人々を場所を必ず聖絶しなければならないと2節にあるわけです。安藤先生の準備されたレジュメを見ますと、この聖絶について非常に分量を取ってっていうんでしょうか、書かれていますので、そこをちょっと見ていきたいと思います。聖絶とは主に忌み嫌われる、嫌われるもの、字が違いますね、ものとの関わりを断ち切ることということで、この小さい一、聖絶とは、閉じるという意味、断ち切るということを通して主に捧げられるもの、またそのようにして捧げることを示しているということですね。レビ記の27章の、28節ですね。レビ記27章の28節には、レビ記27章28節。 ただし人であれ家畜であれ自分の所有の畑であれ自分の持っているすべてのもののうちで主に対して誠実したものは何であろうとそれを売ることはできない。また買い戻すこともできない。すべて誠実のものは最も聖なるものであり主のものであるというふうに、あります。もう神様のためにしか使われないということですし、この聖絶という言葉は神様のためにしか用いない言葉だということも覚えていただきたいと思います。このカッコ A にその通り書いてありますね。主に用いられるために捧げられた清いものはもっぱら主の御用のために用いられ、一般のように用いることはできないということです。ですから私たちが捧げたものもそれを取り戻そうとしたり、また自分のためにそれを使おうとしたり、自分の思いの通りに使おうとするということはできないということが分かります。そして B にありますけれども、一方主に忌み嫌われる偶像や汚れたものは主の民から断ち切られることを神通して断ち切られることを通して主に捧げられるというふうに、あります。それでこの、2番のところに聖術は虐殺ではないというふうに書かれているんですけれども、その A ですね、イメージとしてはジェノサイド、大量虐殺、民族抹殺のイメージがあるが必ずしもそうではないと。この主の民として異教の民とは関わらない。そして主の裁きと導きによって彼らを約束の地から除き去ることだというふうにあります。私もどうしてもこうイメージとしてそのようなものを持ってしまって、神様の命じたことではあったとしても何かこうちょっと恐ろしい思いを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、神様のことを信じない、言葉が悪いですけども敵だから抹殺してしまうという意味合いよりかは、他国の人に神様の唯一の神様の清さと正しさ、そして神様のお言葉約束が実現していくのだと、そして偶像を作ること信じること、それに従うことは正しいことではないということを示すということがとても大きいと思います。 B に人間的な思いから断ち切るのではなくて神様に忌み嫌われるものを根絶するのだということです。イスラエルにとってはここに括弧で親しいものであったというふうに安藤先生書かれているんですけれども、もう何度も何度もイスラエルの人々も、その偶像に従うということの良さっていうんですかね、安心っていうんですかね、人間的に目に見えるものを拝んだり捧げたり、そこから出てくるものを信じて従うことの、安心っていうんでしょうか、そういうものを求めて何度も失敗して、いるわけです。で、そういうものを断ち切らなければならないと神様は示されました、教えて、くださいました。ですから C に主眼は一番大切なことはその偶像、それに関わることと関係を断ち切ることだということです。このカナンの地にはそれから後もよく出てきますバールという神様がもうなんていうんですか、ずっと拝まれてきたわけですね。バールというのは戦いの神で、今でもその遺跡の中に残っていますけど、この槍をこう投げるみたいなね、こういう神様の姿とかがあります。バールの奥さんはアシラというんですけれども、新命記に戻ってくると5節にアシラ像を切り倒しとありますが、奥さん、バールの奥さんがアシラなんです。で、このアシラは豊穣の神様と言われていて、胸がたくさんあってこう豊かにこう物を生み出す、作物とかですね、家畜とか、人間もそうですけれども拝むと豊かに生み出すという、そういう神として拝まれていました。目に見えるものというのは 私たちを惑わすことがあります。神様はそれを完全に断ち切りなさいということを言われたわけです。で、聖別についてはまだ詳しくここにも書いてあるんですけれども、3番に、今日においてはと適用されていて、私たちの戦いは肉の戦いではなく純粋に霊の戦いであると、あります。カナンの地に入ってそこを取るということは実際に戦わなければなりませんでした。私たちも天の御国を目指して信仰の歩みをしているわけですけれども、その中で実際に戦わなければならない、偶像であったり悪い習慣であったりを排除しなければならないという実際的な戦いがあると思います。また霊的な戦いも大きいわけです。神様だけを信じる、神様のお言葉だけに頼るという霊的な戦いもあります。この聖別の命令がされたこの時の戦いというのは今の私たちにも深く関係しています。で、私たちはこの A のところにあるんですけれども、サタンが、この地上で大きく働いているのを感じることがあるんではないかと思うんですね。神様に従おうとすることをやめさせようとするさまざまな心に語りかけてくるサタンの働き、また周りの状況が導かれない、神様のためにしていることが導かれない、主が止めておられることもありますけれども、サタンがそこに働くということもあります。サタンはいろいろな形に変わって私たちを神様に従わないようにさせていきます。がっかりさせていきます。そういう戦いを私たちはサタンから受けているんだということを覚えていたいと思います。またこの B に、新約においても主に喜ばれないものから離れるように厳しく命じられているとありますね。不信者と釣り合わぬ首輝きを追わないように、何が主に喜ばれるのかを見分けるように、そしてまとわりつく罪を捨てるように、それが今の私たちにとって与えられている聖別です。最後にもちょっと読もうかなと思うんですけれども、聖別っていう言葉は多分ですけども、極辞典によりますとエレミア書でもう出てこなくなるんですね。新約では聖別っていう言葉がこう使われることがないのかなって辞書にも載ってなかったんですけども、違う意味で新約聖書では語っていますので、まず最後にお読みしたいと思います。そして、聖別のことだけで時間が終わってしまうと困っちゃうんですけれども、そう聖別をしなければならない、理由についてが6節から書かれています。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。主はあなた方を慕い、あなた方を選ばれたのはあなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はあらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに誓った誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家からエジプトの王ファラオの手からあなたをあがない出されたのであると書かれています。この聖別ということをしてカナンの地を自分たちの手に持つ、それは神様のお導きでした。そして、ちょっと戻りますけれども7章の1節に神様が、この異邦の民を追い払われるというふうに、あなたに2節にはあなたに渡しというふうにありつつ、 あなたがこれを打つときという神様が渡してくださり、っていうのですけれども、民がそれを打つという、ことが書かれていますね。そのようにしてカナンの地がイスラエルの手にこう入っていくわけですけれども、神様の側と自分たちの側の共同作業というんでしょうかが あるわけです。でそれは、神様がこのイスラエルの民を、主の聖なる民として選ばれたからだ、ご自分の宝の民とされたからだというふうに書かれています。宝という言葉を宝の民だというふうに言いますと、今も私たちのことを神様そのように見てくださっているんだなと思いますね。大切なもので、宝というのは大切なものですね。また価値のあるもの、そして宝のあるところに心があると、マタイの6章の21節にありますけれども、そこに心のあるものだと思います。皆さんはどんな宝をお持ちなでしょうか。一番大事なものっていうのを今想像していただいたときに、それは本当にそのお一人お一人にとって大切なもの、また価値のあるもの、そこに心があるものであると思います。そして私の宝物はもしかしたら皆さんにとってはあまり価値がないものかもしれないですよね。でも私はそれをすごく大切にしていて、いつもそのことを思っている、大事に、取ってあるっていう、そのような思いっていうのが神様にあるということです。第一コリントの一章28節には、無に等しいものを選んでくださったということが書かれていますけれども、その第一コリントの一章28節に、ね、無に等しいものをと書かれていますけれども、本当にイスラエルのためもそうですけれども、私たちも無に等しいものでありましたけれども、神様は私たちを宝の民として、くださいました。でここに八節ですね。主があなた方を愛されたから、というふうに書かれています。でまた慕うというふうな言葉が使われて、いるんですけれども、これ三版っていうんですかね。前使ってた聖書を読んでみたら、恋慕うっていう言葉がで翻訳されていたんです。三版まではちょっとなんていうんですかね、翻訳者の気持ちが入り込みすぎて、ちょっと若干大げさになってるって言われることがあるんですけれども、2017年版は比較的そのまま言語にすごい近いというふうに聞いておりますけれども、まあ、私は三版も好きなんですが、恋慕うっていう、神様が私たちを恋慕うっていう表現があります。で、この言葉は、神様が私たちを愛しているっていう言葉だけではなくって、人間同士の愛のこともにも使われているようなんですね。ですから私たちでも自分が愛するものに対して熱い思いを持って不完全ではありますけれども熱い思いを持ちます。でそのような思いを皆さんそれぞれ経験しておられると思うんですけど、神様が私たちをそういうふうにいつも考えちゃうみたいな、そういう思いで神様は私たちのことを見て、おられます。で、この時にこれを読んだ時に思わされたのは、神様はご自分の御言葉、計画を実現するために、物事をこうちゃんちゃんちゃんと進めているっていうだけではなくって、愛のゆえなんだなって、私たちへの愛のゆえにこの一つ一つのことをしてくださってるんだなっていうことを覚えました。それが聖別が必要な理由ということで、ここにも主の宝の民とされたから2番、主の誠実な愛に応えるため、主が神の民を祝福されるためということが書かれて、安藤先生がレジュメで書いて、くださっています。そして今私たちは主の民として、清くなることを聖絶すべきものを聖絶するということが求めておら、神様は私たちに求めておられます。 で、この適4番の適用のところに、上の3つの理由は、十字架の救いをいただいた私たちにはなおのこと大切にすべきことである。私たちはイエス・キリストの救いによって神の子、神の神殿とされたということですね。第一コリントの6章の19節20節、第一コリントの6章の19節20節を読みます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは神様のものとなり、聖霊の宮とされているわけです。また私たちの B には、私たちの救いのために主は誠実愛を示してくださった。これはもう十字架のことが最大の、主の誠実、また主の愛であることはよくお分かりになると思います。私たち の救いのために身代わりに十字架で、命を押してくださった、その誠実さ、愛というものが私たちの前にはあるわけです。また C には、私たちが神の前に清く忠実であるとき、主はなおのこと私たちを祝福してくださる。人間関係でもそうですけれども、私たちが主に忠実に従っていく姿を見るときに、主が本当に喜んでくださるということですね。きっとこれは教会ということにも言えると思います。教会全体が一つとなって神様を礼拝し、また主の宣教の命令を守り、そしてここに集われるお一人一人の救いと、また成長を祈りながら、そして神様を第一とし、また互いを愛し、歩んでいく教会を神様が祝福してくださるのは当たり前のことです。ここにエペソ5章の26節27節がありますので読みます。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そして誠実において注意すべきことが3番に書かれています。この戦いは非常に厳しい戦いになりますから、恐れてはならないと、17節18節にあります。あなたがこれらの異邦の民は私たちよりも多い、どうして彼らを追い払うことができるだろうかと考えるときも、彼らを恐れてはならない。あなたの神主がファラオにまだ全エジプトになされたことをよく覚えていなければならない。あなたが自分の目で見た大きな試みと印と不思議と力強い御手と伸ばされた身腕を持って、あなたの神主はあなたを導き出された。あなたの神主はあなたが恐れているあらゆる民に対しても同じようにされる。エジプトを出てきた時の出来事を体験し覚えている人っていうのはそんなにもういないわけですけれども、話を聞いて、神様がしてくださったことを聞いている世代がここにいるわけですね。ですから恐れてはいけないということです。私たちも神様がしてくださったことを忘れてしまうならば、その時その時起こることに恐れて、うまくいかないんじゃないかと、また失敗するんじゃないかと、思ってしまうかもしれませんけれども、今まで神様がしてくださったことを忘れることがないならば、主のよくしてくださったことを忘れることがないならば、私たちは恐れないで、その今起きている出来事に立ち向かうことができるわけです。2番に、忍耐をもって成し続けよ、22節23節。あなたの神主はこれらの異邦の民を徐々にあなたの前から追い払われる。あなたは彼らをすぐに 立ち滅ぼすことはできない。野の獣が増えてあなたを襲うことのないようにするためである。あなたの神主が彼らをあなたに渡し、彼らを大いにかき乱し、ついに彼らは根絶やしにされる。この異邦の民が全部いなくなってしまって、地が荒れ果てないためにというのは神様の不思議な知恵というか計画です。だけども占領に時間がかかるのは神様の深い配慮によるものです。ある本に、神様は一気にその民を滅ぼすことなんていうのは簡単なことだけれども、それをされなかったというふうにありました。確かに神様はいくらでも そういうことができるお方だと思います。でも22節に異邦の民を徐々にっていうふうに書いてあるのが面白いなと思うんですけれども、徐々に追い払われるというわけですね。この2番のところに万土先生が、私たちが宣教を広め清められるのにも忍耐が必要、しかしそれも主の最善の配慮のゆえであると信頼し、生むことなく主の技に励もうというふうに書かれています。私たちの歩みも徐々に導かれていくものです。一気に進むことっていうのも時々あって、なんか信じられないみたいなね、驚きがある時ももちろんありますけれども、でもやっぱり徐々に神様は導いて、くださるわけですね。前安藤先生が説教の中で、進んでいないように見えても確実に神様の御心のこのゴールに向かって進んでいますというふうに言われたことがありました。本当にその通りで、徐々に神様は導いておられます。また3番に、偶像に惹かれないように気をつけよ。25節26節、あなた方は彼らの神々の彫像を火で焼かなければならない。それにかぶせた銀や金を欲しがってはならない。また自分のものとしてはならない。あなたが罠に陥らないようにするためである。それはあなたの神主が忌み嫌われるものである。忌み嫌うべきものをあなたの家に持ち込んで、あなたもそれと同じように聖絶されたものとなってはならない。それをあくまでも忌むべきものとし、あくまで忌み嫌わなければならない。それは聖絶のものだからである。人間的な思いから妥協しないようにということが書かれております。それを、なんていうんですかね、神様の前に清くあるために目を覚ましていなければ、私たちはいつの間にか神様が忌み嫌うべき、忌み嫌われることを受け入れてしまう。前はそうだったから残っているものがまた出てきてしまうという危険があるわけですね。20節に、主はスズメバチを彼らのうちに送り、生き残っている者たちや隠れている者たちをあなたの前から滅ぼされるというのがあるんですけれども、ちょっと2番のところに少し戻ってしまうかもしれませんが、下のところにも、欄外にも疫病とか落胆というものを神様が送ってくださるということが書いてあります。私の大好きな三番を見たら、このスズメバチがクマバチになっていて、みたいなこの時代の蜂なんてどれも一緒だったのかしらみたいな、なんでスズメバチに今回したのかしらなんて、ちょっと、小話ですけれども思ったのですが、怖いですね、スズメバチ。今私たちはスズメバチが怖いですけれども、本当にそのように攻めて敵を追い払って、くださるわけです。病だったり落胆だったり、そういうものを神様が用いておられるんだなっていうの、すいませんちょっと戻ってしまいましたけど、小話でした。そして偶像に惹かれないようにというところで、そこにある、栄光ですね。偶像が持っている栄光を欲しがってはならない。それは罠になるというふうに言われました。神様以外の主以外の魅力あるものっていうのは今も この地上にはたくさん、あります。もちろん私たちは主を大事に第一に大事にしていますけれども、なんとなくこう魅力のある事柄っていうのは世の中にはたくさん満ちています。その中には別に私たちがそれを受け取っても問題ないこともあるかもしれませんけれども、そこは本当に目を覚ましていて、神様にこのことは喜ばれるのか喜ばれないのかっていうのをしっかり見極めなければいけませんが、本当に、幸せに見えるような、その方が得であるような、この地上でうまく生きていけるような、みんなから見て幸せに見えるような、いろいろなものが私たちの周りにはあるものですから、そのような偶像から自分を守るように、また第一コリントの10章の14節あたりにも偶像に気をつけなさいというふうに書いてありますけれども、自分を守っていかなければならないと思います。ここにレジュメに書いてあります、第2テモテ2章の22節、あなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。第2ペテロ3章11節、このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすれば、あなた方はどれほど聖なる敬虔な生き方をしなければならないことでしょう。で、また先ほど申しましたけれども、新約聖書に出てきますと聖絶っていう言葉はこうストレートには出ておりませんが、いくつかの御言葉からそのことがわかります。と今のところもそのような御言葉ですが、第一テサロニケ4章3節から7節、第一テサロニケ4章3節から7節、神の御心はあなた方が聖なるものとなることです。あなた方が淫らな行いを避け、一人一人がわきまえて自分の体を聖なる尊いものとして保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたように、主はこれらすべてのことについて罰を与える方だからです。神が私たちを召されたのは汚れたことを行わせるためではなく、清さに預からせるためです。ですからこの計画を拒む者は人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。聖絶という言葉はもう旧約聖書でストレートには書いてありませんが、新約聖書の時代もそして今でも私たちに求められていることだということも覚えて、今日の学びをおしまいにしたいと思います。ではお祈りいたします。神様、今日は聖絶の命令を学びました。イスラエルの民が約束の地に入るために必要な事柄が今の私たちにも深く関係があり、あなたが語っておられること、清さに預かることを求めることを教えてくださって感謝をいたします。どうぞあなた様が私たちの歩み一歩一歩を守ってくださり、あなた様の御心のものに徐々に変えてくださることを信じて感謝して信頼したようにことができるようにお導きください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。